11、泉佐野昔と今、第250回、諸目遺跡と律令社会。律令制以前の古代社会は、血縁や同族集団に重きを置いた氏かばね制度によって、大和王権、後の皇族に奉仕する職小分担が行われていました。職能集団の内部では、友の宮厚子と呼ばれる豪族が、傘下の友部を統率し、物資や労働力など様々な形で大和王権に貢献していました。これを弁民制と言いますが、この制度には個人の能力よりも血縁や集団の力が優先するという大きな欠点がありました。飛鳥時代7世紀になると、遣隋使などの外交政策を通じて、大陸の先進文化が摂取され、大王家を中心とした支配体制の強化と、血縁にとらわれない優れた人材の登用が希求されるようになりました。推古11年604年に、聖徳太子が制定した官位十二階は、その最初の試みであり、個人の能力に応じた官への登用の先駆けとなるものでした。律令制とは、律、刑法と令、行政法を基本とする中央集権制度を言い、7世紀後半になると法体系の整備が急務とされました。そのため、隋唐を手本に法令の編纂が進められ、天智8年、668年の大見令、持統3年、689年の飛鳥清見ヶ原領を経て、大宝元年701年にその集大成として大宝律令が完成しました。ここに二巻八章、国軍理制、公地公民をはじめとする土地人民支配体制が確立し、律令制に基づく政治機構が整備されることになりました。中でも奈良時代は、律令制が最も理想的な形で施行された時代といえ、天平文化に代表される雅な宮廷文化が花開きました。しかし平安時代中期、10世紀になると、このような律令支配体制は、社会の変化や経済活動からかけ離れ、様々な矛盾とともに実態を失いました。こうして、公地公民制度は形骸化し、国司や寺社をはじめ、有力層による土地の荘園化や地方における武士の台頭など、時代は中世社会へと移り変わっていきました。泉佐野市長滝に所在する諸目遺跡について、ひね群画の可能性が高いことは、前回の記事でお伝えしました。諸目遺跡の遺構は、まさに律令時代の建造物群です。正倉院文書の天平9年度泉源正税帳には、ひね群画の詳細な記述があり、大宝律令に規制された古代の泉佐野を知る上で、書くことのできない重要資料の一つです。11月13日日曜まで開催中の秋季特別展、奈良の都と泉佐野では、中央政府の文化との比較、遺跡、文献資料など、多方面から泉佐野の古代社会の謎に迫ります。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、休館日、月曜祝日、祝日が月曜の場合はその翌日、日曜の場合はその翌々日、開館時間9時から午後5時、無料。秋季特別展講演会、諸目遺跡と律令社会。10月15日土曜午後1時半から3時、定員60人、講師西村あゆみ、申し込み直接または電話で、無料。歴史館ギャラリー、泉佐野由来の陶芸作品展。泉佐野市在住の陶芸家が、泉佐野に由来する素材である イチョウや水ナスをモチーフに、市内の様々な場所の土を使用し、高度な技術を駆使して制作した陶芸作品の展示会です。10月25日火曜から11月6日日曜、9時から午後5時、最終日は午後4時まで、無料。